夢かな名作ライブラリー、
はい、
はい、小さい頃に読んだ懐かしの物語を改めて
懐かしいのに初めて新しいよ
というこのコーナーですが
まあ
今回はですね、こう秋を待ってたの、私がすごく読みたかった
待望の
作品です
ね。ずっと言ってたもんね、はい、これやりたいって。
これがですね、ゴンギツネ、
へえ、来た、
そう、読んでみたかった
の。懐かしい、小学校の時かな、これやったの。
そうだよね、
きっと教科書に採用されてたところも多かったと思うんで、うん、皆さんも、ね、ご存知な、
改めてね聞いてみるとまた新たな発見があるかもしれません。はい、では早速、はい、スタートしたいと思います。
ゴンギツネ新見南吉。
これは私が小さい時に村の無兵というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、薬草屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。
ある秋のことでした。 2,3 日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の堤みまで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのススキや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。
ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。兵十だなとゴンは思いました。兵十はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を取る針切りという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。
しばらくすると兵十は針切りの網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木入れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。兵十はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。
兵十はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて何かを探しに川上の方へかけていきました。兵十がいなくなるとゴンはぴょいっと草の中から飛び出してビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつかみ出しては、張り切り網のかかっているところより下手の川の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もドボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。 一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。
その途端に兵十が向こうから、うわー、ぬすっとぎつねめと怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。ホラ穴の近くのハンの木の下で振り返ってみましたが、兵十は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。
10日ほど経ってゴンが安家というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で安家の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通るとしんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは村に何かあるんだなと思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一お宮に上りが立つはずだが、
こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だとゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。
お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い布のように咲き続いていました。と村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入っていきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。
ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙しもをつけて遺灰を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。はあ、はあ、死んだのは兵十のお母だ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩ゴンは穴の中で考えました。兵十のお母は床についていてうなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はお母にうなぎを食べさせることができなかった。そのままお母は死んじゃったに違いない。はあ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。あんないたずらをしなければよかった。この続きはまた来週。
はい、
はい、というわけで
おーゴンギツネでした。
なんかね、うん、すごい懐かしいけど、うん、結構忘れてた、
うん、
あれ
そうなんで、多分さ、あの小学校の頃の教科書って
結構
省いてあるから、
そう、あと低学年の時だった気がするんだよね、うん、だいぶ1、2年、3年生ぐらいかな、うん、の時だったから、私お母、奥さんだと思ってて、
お兵十の奥さん、
あ、まあ、おか、あ、ゆうか、
兵十のおかがだと思ってたんだけど、今読むと息子だったんだ、うん、
あの多分兵十意外に若いと思うんだよね。
私の中で兵十じじいだった。
おじいちゃんみたいな感じだったわ。
モヘというおじいさんが邪魔してたのかもしれない。
そうかそうか、そういうことか。
なんか私、うん、モヘじゃなくて兵十自体が喋ってるんだと思ってたから、うん、これ
でもこのモヘさんは記憶にない。
うん、誰って思って、もう多分この下り最初の下りなかったの
かも。ないかもしれないね。
ある秋のことでしたから始まってた気がする。
そうかもしれない。
書き出しを覚えてる気がする。
なるほど。
いやー懐かしい本日ね。いや
ーこっからね後半
どうなっていくことやら、
どうなっていくんでしょうか。
おかが死んでしまってうなぎが食べられなかった、なんか好物が食べられなくて死ぬってつらいな。
いやー来週あの後半ありますので、はい、ぜひ続きを皆さんお楽しみに。はい、以上夢かな名作ライブラリーでした。近づいてまいりました。はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエストや早口言葉などなどもお待ちしております。
あとね、椎茸栽培日記とかね。
あのじゃあ僕これ育てますっていうのを教えてくれれば、じゃあそこは避けて違うものを。
あとかこの楽器おすすめですみたいな、うん、あとこの楽器始めましたみたいな、何でもやらせよう。
一緒にやらせ
ようとする、ね、巻き込み型スタイルとか。
、ね、ぜひお知らせください。はい、はい、お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は dmn@pfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。うん、詳しいご案内は番組ブログ DMN 夢かな放送局放送日をご覧ください。インターネット放送局ピフレネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフレネットで検索すると出てきます。
はい、
はい、夢かな放送局、今回は山本しおりとわんこがインターネットラジオ局ピフレネットよりお送りいたしました。次回更新日は10月9日
ですね。体育の日目前。
あ、体育の日、変わったんだ。
そう、今はもう10日じゃない、う
ん、ないんだった。
10日にしとこう。
そうだよ。あ、でもそうだ、もう秋、運動の秋でもあるよね。頑張れワンコ、頑張れ、ダイエット頑張れ、
頑張ろう。
はい、それでは次回もどうぞお楽しみに。
お便りお待ちしております。